皆さんこんにちは、土のどこでもライブエピソード62、第62回目の土のどこでもライブ、今日もカナダのトロントからお届けしております。オンタリオ州のトロントからお届けしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カナダのトロント、まあ、オンタリオ州はですね、もうやっと最近、もう前回もお話ししたんですけれども、開放モードですよ。もうレストラン もうワクチンパスポートがなくてもバンバン入れるし、この間ちょうど先週末、トロントの中でもかなり熱いミュージックベニュー、まあ、音楽の、まあ、生演奏をね、ライブを聴けるあのバーがあるんですけれども、ドローム・タバーナというところで、いつもね私あのそこでドネ・ロバーツバンドとして演奏させてもらってるんだけど、そこは本当に盛り上がりまくってて、ちょうどトロントの、まあ、ダウンタウンにあるんですね。で結構ねいつもあのいろんなミュージシャンたちが演奏していて、すごい人気のあるバーなんですよ。でもうちらは11時半から始めて2時半までずっと演奏してたんだけど、もうお客さんたちの盛り上がりがもうねなんか尋常じゃないっていうか、もう今までずっとパンデミックでなんかおとなしくしてた鬱憤を今ここで晴らしてやるぞ感がすごいもう溢れてて、もうこっちも演奏してるこっちも本当に楽しかったし、もうお客さんたちとかもなんか女の子とかもテーブルの上に上がって踊ったりとかしてて、もう大変なことになるね。もうねすごいです。もうコロナどこやらって感じで、でも まだまだねあのコロナはその辺にもう散らばってるので十分気をつけつつも生活しなきゃいけないんだけど、それでもトロントはだいぶね落ち着いてきたのかな。もうなんかみんなかかりつくしたのかな、なんか2回かかってる人も周りにいるし、私は運よくまだ一度もかかってないんだけれども、でも日本は結構ちょっと増えてきてるような話も聞いたので、本当にお互い気をつけて過ごさなきゃなんだけどね。なんかその日本がちょっとこうまだまだちょっと厳しくなってる感じが見受けられるに対して、もうトロントはかなりもうそんな感じで開放モードになってます。でね先週末ね、ちょうど今これ収録してるのが15日火曜日、今深夜なんだけど、ま、ちょうど15日に迷ったとこなんだけど、先週末ね雪降ってたんですよ結構。で暖かくなったと思ったらもういきなりまた寒くなって、もうマイナスいくつだっけ、もうマイナス5度7度とかの寒さになって、なんでこんな3月の半ばで寒いんだろうって思ってたら、なんかね今週、まあ、セントパトリックスデーっていうアイリッシュの祭りがあるんだけど、17日何曜日だ、木曜日か、なんか気温がもうかなり上がるらしくって、もう10何度とかだから、もうなんか比較的こう体が追いつかないのかもしれない、もうこっちに住んでる人たちは。でちょうどねあの今週からとサマータイムになったのかな、デイライトそうセービングそうで1時間時計が早くなったので、それもあってなんかこう1時間睡眠時間も減ったみたいな感じで、時間が失われつつ温度差もあり、なんか体調ちょっと移り気な感じのトロント生活でございます。でですね最近、まあ、さっきもお話ししたみたいにトロントまず開放モードというのが一つなんだけれども、私個人の活動としてはこの、まあ、今年に入ってからかな、あのちょっとボランティアを始めまして、でねあのなんかいろいろこうやっぱり考えさせられる機会があったんですよ、こっちで生活してて。でやっぱりこう例えばまあこちらに結婚とか、もしくは結婚じゃなくても普通に個人で移民とかしてずっともう過ごされてた方々で、まあその方々がシニアになって、まあご家族いらっしゃる方はまあ一緒に住んでる方もいらっしゃるんだけど、もしくは独身で過ごしてた方は結局身内もこっちにいないまま、もう本当に一人でちょっとこう老後を過ごさなきゃいけないっていうことで、そういうふうな なんだろうなことをちょっと考えさせられる機会がここ数ヶ月にありまして、でやっぱりね、日本国籍も持ってない方もいらっしゃるし、ずっとこっちで過ごされてて、で日本に帰ったとしてもその帰るところがないっていう方もいらっしゃるんですよね。だから私もこっちで、しばらく、そこまでね、ずっとこっちにいつまでいるかは今のところ未定なんだけれども、もしこれからそういうふうになんか年を重ねていった時にやっぱりそういう方々を見ているとちょっとこう身の振りをこうなんていうんですかね、身につまされる思いっていうか、でまずそれで一つ自分のことも振り返ったのが一つだったんだけれども、それと同時になんかトロントって日系人の人、いるにはいるんだけど、多分ねバンクーバーとかと比べたらすごい少ないと思うんですよ。で、その各地域のなんだろうな違いっていうのもまたポッドキャストでお話しできればなと思うんだけど、自分が例えばブリティッシュコロンビア州に住んでた時もあったし、アルバータ州に住んでた時もあったし、トロント以外にいくつか住んで、そのいろんな土地をなんだろうな、土地の雰囲気を味わったこともちょっとポッドキャストでまたお話しできればなと思うんだけど、とりあえずその、トロントってその移民が多いっては言うものの、なんか、西海岸と比べるとやっぱり日本人の方って少ないと思うんですよね。でその中でこのホーム、老人ホームに入るってなった時に日本語でケアしてくれる施設がやっぱりかなり少ないんですよ。他のアジア圏と比べて、例えば中国だったりとか韓国だったりとか、でそういうところと比べると若干ちょっとやっぱり日本人ってちょっとマイノリティで、あんまりこう日本語でやっぱりこうケアしてくれる人で、や年を取ってくるとなんか物忘れだったりとか認知症とかいろいろあるじゃないですか。で前置きは本当に長くなったんだけど、そのボランティアにまた帰ってゴリッと戻すと、ちょっとソーシャルサービス的な団体で日本人に対するちょっとボランティアを始めたんですよ。なのでこうやっぱりそういうふうなお年を召した方たちと接してると、なんかこうカナダ生活、このどこでもライブってどこでも楽しく生きられるよっていうテーマに始めたポッドキャストなんだけれども、とはいえ楽しいだけじゃなくて、こういろいろこうその都度その都度年代に応じてこうなチャレンジなことはいろいろあるなっていうのをね、カナダ生活の中でトロントに来て今回初めてかもしれない、去年から今年にかけてその日本人として例えばこっちで日本を離れて暮らしていってる人たちのその老後の生活っていうんですかね、なんかいろんな一言にはこう、人それぞれいろんなパターンがあるので一概には言えないんだけれども、やっぱりね、なんかこうそういうふうなこちらで老後を過ごされている方たちとお話ししていると、やっぱり日本の食べ物とかね、やっぱりまだずっとお酒が手に入らないとか、その料理酒がどうのとか、なんかやっぱりずっと心は日本と共にあるんですよね。でやっぱり日本に帰るのをすごい楽しみにしてたりとか、このパンデミックの中でなかなか帰れない方がたくさんいらっしゃって、で本当にそれを心待ちにしている方もたくさんいるし、なんかね、日本旅行でなんかいろんなとこ行った話とかしててもやっぱりすごく生き生きとお話しされて、ああやっぱり本当になんだろうな、日本で生まれ育って、もう自分の母国っていうのは本当にずっとこっちの生活がもっと長くなってもやっぱりすごく大事、当たり前なんだけどね、なんかそういうのを実際こうお話ししてて、なんかある意味こう2つの国もしくはそれ以上の国で過ごすってことは行き来が容易じゃない分、こういろいろね、なんかあるなってなんかあまり言葉にするといろいろあるなとかしか言えないんだけれども、人それぞれいろんなドラマがあって、で今こうやって生活されてるんだなっていうのをね、 つくづく思う今日この頃でございます。まあ、それもね、なんかそのまた日本もそろそろこうこちらから帰れる人たちも、でもね、カナダ国籍を持ってる人は結局外国人扱いになるので、もともと日本人だとしても、なのでその分ちょっとなんかややこしいみたいなんですよね。まだちょっと日本はそこまで外国人のなんか、まあ外国人で入るってなると観光で入ることになるから、その辺まだなんかどこまでこう開けてくるのかなって、そのパンデミックのなんだろうね、規制がね、それも早くみんもコロナが落ち着くことを願いつつ、もう本当に毎日なんかニュースはウクライナの情勢の話なんですけれども、まあ、トロントでもね、結構街を歩いているとやっぱりこうすごく、例えば車にウクライナの旗をこう上げて運転してたりとかね、あのかなりこうな活動が大きくて、そのウクライナをサポートするんで、いろんなコンサート開催したりとか、やっぱりなんかいろんなことをしてるんですよ。で、まあ、サポート以外でも、例えばなんだろうな、まあ、前回もちょっとお話ししたように、やっぱそのこっちにいるロシア人に対してのこうなんていうんですか、圧力っていうんですかね、なんかそういうのも実際あるので、なんかやっぱりそういうのなんか切ないなとか思って、でこの間ね、ちょうどね、ロシアのあのグローサリーってあのスーパー行ってきたんですよ。でそこロシアのスーパーっていうよりも、結構ウクライナとロシアの商品がたくさん置いてあるあのスーパーで、でもともとその、まあ、どっちかというとウクライナの商品が多いのかなっていう話を聞いたんだけど、でも、まあ、一応スーパーのなんか面目としてはちょっとまあロシア系のスーパーなんですよ。もうなんかお客さんやっぱすごい少なくって、で商品とかもなんか少なくなってて、なんか切なかったです。なんかこうなんていうんですかね、やっぱこう、ま、文化だったりとか、ま、食事だったりとか、もちろんその国が、ま、その政治絡みでやってることを批判するのはあの納得できるとして、そのなんていうんですかね、まあ、分かりますよ、人間だから絶対そのロシアをサポートしないなっていうことで、まあ、食べ物も買いたくない、そしてなんかいろんな企業も撤退してるじゃないですか。でも、まあ、それは本当にもう仕方ないことだと思うんですけど、それが結構ね、その文化的なことにも響いてきたりとか、例えばそのこちらにいるあのロシアの音楽をやってるあの団体がなんかそれをこうなんか講演しづらくなったりとか、例えばあのまあ、うちわネタで言うと、あの一緒にそのデュオを組んでるドネ・ロバーツって、あの元々はマダガスカル出身なんだけど、あの育ちがロシアなんですよ。なのであのロシアの曲とか音楽を、いやこれちょっとやっぱライブでやるのちょっとやめた方がいいかなとか、そういうふうなこともかなりこう今考慮してる状態なんですよね。でもちろんあの今正直あまりもうトラブルとか全然起こしたくないので、ロシアの曲とかはライブではやらないようにしてるんですよ。で、まあ、もちろんなんかそれは理解してるから、あのそういうふうな影響を理解するからこそやらないにしても、なんかやっぱ切ないなと思って、この市民、一般市民はなんか特にカナダにいるロシア人とかどうすればいいのっていう、なんかで実際にそのこっちに住んでる、まあ、生粋のロシア人の移民の人たちがあのウクライナを支援してあのサポートしたりとかもしてたりするんですよね。でもそれにもかかわらずやっぱりそういう目で見られるっていうのがね、なんともこう政治絡みのこう辛いところだなっていうのをひしひしとこう日々感じていて、やっぱこの文化と政治っていうのはやっぱりこうなんか文化っていうか、例えば音楽を使って政治を批判したりとか政治のことを歌うことはできるけど、やっぱりなんてだろうな、なんかこういう状態になって考えてみると、そういうふうな文化と政治っていうのはある程度ちょっと切り離したいなとか、なんかそういうふうなことをちょっと考えてて、歌がなんでこう ダメなんだろう。でも、わかりますよ本当に。だってやっぱりこういう中でロシアの歌を歌ったらなんかちょっと違うなって感じもするし、でもじゃあなぜなんか歌えなくなっちゃうのみたいな。しかもウクライナの人たちのほとんどはロシア語を話してるじゃないですか。で、まあでも、まあ、ロシアの歌とか文化だからかな。でもなんかすごくこう、まあ、いつの時代も戦争とかになってくると日本も結局戦時中はその英語を使っちゃいけないとか、あの、まあ、敵国と言われる国のものをやっぱりこう避けるっていうか、それは厳禁だったじゃないですか。だからまあなんかイメージ的にそういうのを避けるのはもちろん理解はできるけれども、でもそれにしても文化に罪はないとか思って、なんかすごいね、あのそんなことをね最近考えてたわけなんですよ。でちょっとシリアスな話題になってしまったんですけれども、でもねそれをねちょっとそういうふうなことをいろいろ考えてた時に、その先週末のあのドロームのそのバーでのねライブがあって、でそのライブの時のお客さんたちが、来てくれてる人たちがやっぱりこう演奏してる側から見てやっぱいろんな人たちがいるわけじゃないですか。まあ、ここトロントだからもういろんな人種の人たちがいるんですよ。で、あのお店の人にはロシア人もいるし、でお客さんにはウクライナ人もいるし、で多分ねそのお店に来てくれてたウクライナ人の人たちが本当になんか民族衣装着てたんですよ。で、あのウクライナカラー の黄色と青の服とか着て、あの来てくれてたんだけども、多分なんかのそういう風なね集まりがあったんですよ。ウクライナのサポートの集まりがあって、その帰りにあのバーに立ち寄ってくれたお客さんたちみたいな。でもう音楽をそこでライブをやってる時にはもうそんなのもう全然なんか関係、人種とか関係なくみんなが一緒に音楽を楽しんで踊って、ですごいこうもう見るからに平和な光景なわけなんですよ。でもなんかそういうふうな大騒ぎしてこうみんな踊って楽しそうに、まあうちらが演奏する音楽でもうすっごいみんな笑って踊ってるのをこうステージの上からね私比較的こう見てて、で私あのメインのパフォーマーじゃないからキーボードチャランチャランチャランとか弾いて、たまにバックアップコーラスとかってしてる感じなので、比較的そのちゃんとこう自分の演奏だけじゃなくてこう周りをこう冷静に見る時間がかなりあったんだけど、それを見ててあーとか思ってね、なんかすっごい一人でステージの上で感動してまして、なんかもうすごいこういい気があったんですよね。そこでなんかすごくなんだろうな、まあ言ってみればね、その冷静にこう外からそういう風などんちゃん騒ぎを見るとなんかあーなんかすごいなんか夜も深夜にもめっちゃ盛り上がってギャンギャン騒いでるなみたいな、コロナどこ行ったみたいな感じなんだけども、でもすごくなんだろうな、なんかそのエネルギーとかがもう本当に楽しくて、そこが本当に人種とかもう全くそういうふうな偏見とか全く関係なく、一つの例えばそのもうギターだったりとかドラムベースとかなんかそういうふうなね、あのリズムに合わせてみんなが踊ってる姿を見て、もうなんて言うんだろうね、あの感動っていうんですか、もう音楽やっててよかったみたいな、なんかこれだよこれみたいな、本当になんかもうこのために私は音楽をやってるんだなっていうのをすごく実感して、今なんか幸せトークみたいな感じになってるんですけども、本当になんだろう、多分まあ私だけじゃなかったんだろうと思うんですよ、それを感じてるのは。実際そのいろんなお客さんもそれをちょっと感じてたと、ちょっとっていうか結構感じてたと思うし、まあ夜中だからあんだけ盛り上がってたっていうのもあるんだけど、でもなんかそのこういうご時世だからこそっていうのもすごいあるし、でもそこでやっぱりこう文化は文化で、もうその音楽がもういろんなその壁を乗り越えて人を一つにこうまとめるっていう、そこは本当にもうなんか その神聖な空間ってんですか、それはもう大事に大事にこの輪をどんどんこう世界に広げていけたらなみたいな感じので、それがもうあの全部にわーって行き渡ればいいなとかって本当に思いました。なんかね、まあ、こういう話題はちょっと今のご時世尽きなくなっちゃうんだけど、なんか、まあ、皆さん聞いてくださってる方々もそれぞれいろんな思いがあると思うんですよね。なんか本当なんかこう最近どうなっちゃってるんだろうね、なんか世界はもう今このかなりの変革を超えてなんかいい時期にまたなっていくことを本当に心から願うばかりでございます。で本当3月も半ばになってきて、日本は結構もう暑いと思うし、こっちも、まあ、冒頭にも言ったようにだんだんこれからね、これまで雪降ってたんだけどやっと今溶けてきたんだけど、あの暖かくなるなりつつある今日この頃で、私今年の冬ずっとねあの屋外スケートを楽しんでたんですよ、エクササイズのために。でちょっとフィギュアスケート買ってずっとスケートリンクに通ってもう30分も滑りまくって、ちょっとこうもうコートも脱いでもうなんかフリースだけ着てガンガン30分滑ってちょっとハーハー行ってきた頃に終わるみたいな、それを続けてたんだけど、もうスケートもねもう今週多分溶けちゃってもう全然できなくなるのがそれだけが残念なんだけど、まあ、春になるのはね楽しみでもあります。暖かくなってきて結構ね外でいろんなところに行けるシーズンになってくるので、あの皆さんもお気をつけて、ね、あの、ま、コロナにはねお気をつけてで楽しい春を過ごしましょう。ということで今日もツッチーのどこでもライブ61回目となりましたが、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。またね、近々ちょっと不定期で申し訳ないんですけれども、なるべくちゃんと定期的に更新するように自分を管理して頑張っていきたいと思います。それでは皆さんも楽しくお過ごしください。楽しく健康にお気をつけて元気にお過ごしください。またお会いしましょう。カナダからツッチでした。じゃあね、バイバイ。